お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二サムエル記18章23節と19章1節から36節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二サムエル記18章の学びをしていますが、23節から24節。しかしどんなことがあっても走って行きたいのです。ヨアブは走って行きなさいと言った。アヒマーツは定地への道を走って行き、クシュ人を追い越した。ダビデは二つの門の間に座っていた。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げて見ていると、ただ一人で走ってくる男がいた。ダビデは町の門のところに座って、やきもきしながら知らせが来るのを待っています。25節から28節。見張りが王に大声で告げると、王は言った。ただ一人なら吉報だろう。その者が次第に近づいてきたとき、見張りはもう一人の男が走ってくるのを見た。見張りは門営に叫んでいった。一人で走ってくる男がいます。すると王は言った。それも吉報を持ってきているのだ。見張りは言った。先に走っているのは、どうやらサドクの子、アヒマーツのように見えます。王は言った。あれは良い男だ。良い知らせを持ってくるだろう。アヒマーツは大声で王に、ご機嫌はいかがでしょうかと言って、地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神、主が褒めたたえられますように。主は王様に手向かった者ども引き渡してくださいました。王が、若者アブシャロムは無事かと聞くと、アヒマーツは答えた。ヨアブが王の家来の子のしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りません。ダビデはアヒマーツにただ一つの質問しかしません。アブシャロムは無事か。でもアヒマーツは王に知らせるのに必要な情報は持ってはいませんでした。彼はこの時点で、アブシャロムが死んだかどうか知らなかったのです。31節。すると、クシュ人が入ってきて言った。王様にお知らせいたします。主は今日、あなたに立ち向かうすべての者の手から、あなたを救って、あなたのために正しい裁きをされました。彼の主な関心は、誰が戦いに勝ったかではなく、アブシャロムが無事かどうかでした。32節。王はクシュ人に言った。若者アブシャロムは無事か。クシュ人は答えた。王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべて、あの若者のようになりますように。クシュ人は正確な情報を持っています。彼は遠回しにアブシャロムが死んだことをダビデに告げています。その後自分の息子のためにダビデがいかに嘆くかが続きます。33節。すると王は身震いして門の屋上に登り、そこで泣いた。 彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子よ、我が子アブシャロム、ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ、我が子よ。さて、第二サムエル記の19章の学びに入りますが、アブシャロムの死の知らせにダビデは本当に心を痛めました。ダビデがそれほど彼の死を嘆いたのには、いくつかの理由が考えられます。まず第一にダビデはアブシャロムの救いについて確信がなかったのだと思います。バテシェバによるダビデの最初の息子が生まれたとき、その子は病気になって、ダビデがその子のために断食をして祈りました。しかしその赤ん坊が死んだと聞いたとき、ダビデは立ち上がり、体を洗って神様を礼拝するために神の家に行き、そして食事をしました。しもべたちはダビデの行動が理解できませんでした。そのときダビデはしもべたちに次のように説明しました。私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻っては来ない。でもあの子のところに行くときには素晴らしい日になるだろう。つまり彼は赤ん坊がどこにいるか知っていました。でもアブシャロムが死んだとき、ダビデの心は張り裂けそうでした。それは彼は息子の救いについて確信がなかったのです。自分の息子が霊的にどこにいるか彼にはわかりませんでした。この時ダビデは自分の息子は救われていなかったと感じていたのではないでしょうか。ですから彼はあんなにも嘆いたのです。同時にダビデは偉大な王ではありましたが、一人の涙もろい父親でもありました。ダビデはそのことを実感したのだと思います。ダビデはこれまで一度も父親として本当に成功していません。そしてアブシャロムは彼の父親としての失敗の顕著な例です。ダビデはまた自分が犯した罪のためにこの問題が起こったということを自覚していました。神様は彼の罪のために争いはダビデの家を離れることはないと言われたのです。その通りのことが起こり、アブシャロムの死の時から、ダビデは沈鬱な表情の人物になったと思います。またダビデは、アブシャロムが自分の王位を継ぐことを本当に望んでいました。ダビデの嘆きがあまりにもひどいものだったので、ヨアブでさえも心配して、そのためにダビデを叱責します。第二サムエル記19章の本文に入りますが、一節から二節。そうこうするうちに、ヨアブに、今王は泣いて、アブシャロムのために、喪に服しておられる、という報告がされた。それで、この日の勝利は、すべての民の嘆きとなった。この日、民が、王がその子のために、悲しんでいるということを聞いたからである。その日は偉大な勝利の日、喜びの日となって叱るべきでした。なぜなら敵は打ち負かされたからです。ところがダビデにとっては言葉では言い表せないほど嘆きと悲しみの時でした。三節。民はその日、まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。ダビデの軍隊は勝利の後戦場から去り、まるで自分たちが敗北したかのようにエルサレムに引き上げてきました。なぜならアブシャロムが殺され、そのことがダビデの心を引き裂いたからです。四節。王は顔を覆い、大声で、我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいた。ダビデは、自分の息子を愛し、彼の死で心は張り裂けそうでした。 五節から六節。ヨアブは王の家に行き、王に言った。あなたは今日、あなたの命と、あなたの息子、娘たちの命、それに、あなたの妻や、そばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に、今日、恥をかかせました。あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日、隊長たちも家来たちも、あなたにとっては、取るに足りないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャロムが生き、我々が皆今日死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。ヨアブはダビデをたしなめます。なぜなら、ダビデは敵である息子の死をあまりにも嘆いていたからです。八節。それで王は立って門のところに座った。人々がすべての民に、見よ、王は門のところに座っておられると知らせたので、すべての民は王の前にやってきた。一方イスラエル人は、おのおの自分たちの天幕に逃げ帰っていた。謀反を率いていた人物は殺されましたが、喜ぶ代わりに民は、ダビデが非常に落胆しているのを見ました。でもヨアブが王に話した後、自分の部下たちに彼らの忠誠を深く感謝していると知らせるために、ダビデは門のところに行きました。九節から十節。民は皆イスラエルの全部族の間でこう言って争っていた。王は敵の手から我々を救い出してくださった。王は我々をペリシテ人の手から助け出してくださった。ところが今、王はアブシャロムのために国外に逃げておられる。我々が油を注いで王としたアブシャロムは戦いで死んでしまった。それなのに、あなた方は今、王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。アブシャロムの側についた者たちは、今彼が死んでしまったので、どうしたらよいかわからなかったのです。彼らは王を連れ戻すのが一番の得策だと決定しました。11節。ダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人をやって言わせた。ユダの長老たちにこう言って告げなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。ユダ部族の中にさえもアブシャルム側に寝返った多くの人々がいたようです。今度はダビデが彼らの行動をたしなめます。12節から14節。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。それなのになぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。またアマサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わってこれからいつまでも私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。こうしてダビデはすべてのユダの人々をあたかも一人の人の心のように自分になびかせた。ユダの人々は王のもとに人をやって、あなたもあなたの家来たちも皆お帰りくださいと言った。ユダの人々にはダビデを王座に戻したいという願いがありました。15節から17節。そこで王は帰途につき、ヨルダン川に着くと、ユダの人々は王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。バフリムの出のベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデ王を迎えようと急いでユダの人々と一緒に下ってきた。彼は千人のベニヤミン人を連れていた。サウルの家のしもべツィバも15人の息子20人の召使いを連れて王が渡る前にヨルダン川に駆けつけた。シムイはダビデが出て行くときに彼を呪ったのですが、今彼は王を迎える最初の人物になろうとしています。18節から21節。 そして彼は王の家族を渡らせるために私を渡って行き、王が喜ぶことをした。ゲラの子シムイもヨルダン川を渡って行って王の前に倒れ伏して王に言った。我が君、どうか私の咎を罰しないでください。王様がエルサレムから出て行かれた日に、このしもべが犯した咎を思い出さないでください。王様、心に留めないでください。このしもべは自分の犯した罪を認めましたから、ご覧の通り今日、ヨセフのすべての家に先立って、王様を迎えに下って参りました。ゼルヤの子アビシャイは口を挟んでいった。シムイは主に油注がれた方を呪ったので、そのために死に値するのではありませんか。ダビデは寛大な人物でした。彼は人を許すことのできる人でした。第二サムエル記19章の22節。しかしダビデは言った。ゼルヤの子らよ、あれは私のことで、あなた方には関わりのないことだ。あなた方は今日、私に敵対しようとでもするのか。今日、イスラエルのうちで人が殺されてよいだろうか。私が今日、イスラエルの王であることを私が知らないとでも言うのか。ダビデは神様が再び自分をこの地位に戻してくださったことで満足しています。23節。そして王はシムイに、あなたを殺さないと言って彼に誓った。ダビデの最終的な決定は、彼を罰することはしないということでした。事実ダビデはこの男と何の関わりを持つつもりもありませんでした。24節。サウルの孫メフィボシェテは王を迎えに下ってきた。彼は王が出て行った日から無事に帰ってきた日まで自分の足の手入れもせず、髭も剃らず、着物も洗っていなかった。ダビデに深く感謝しているメフィボシェテは謀反に加わることをしませんでした。彼はダビデに忠義を尽くし、この間ずっと断食して王のために祈っていました。25節から28節。彼が王を迎えにエルサレムから来たとき、王は彼に言った。メフィボシェテよ。あなたはなぜ私と一緒に来なかったのか。彼は答えた。王様、私の家来が私を欺いたのです。このしもべは私のロバに鞍をつけ、それに乗って王と一緒に行こうと思ったのです。しもべは足の萎えたものですから、ところが彼はこのしもべのことを王様に中傷しました。しかし王様は神の使いのような方です。あなたのお気に召すようにしてください。私の父の家の者は皆、王様から見れば、死刑にあたる者に過ぎなかったのですが、あなたはこのしもべを、あなたの食卓で食事をする者のうちに入れてくださいました。ですからこの私に、どうして重ねて王様に訴える権利がありましょう。メフィボシェテはダビデに言います。もし私があなたを裏切ったと思われるなら、私を好きなようにしてください。私にはこれ以上、あなたからのご好意を得る資格はありません。29節から30節。王は彼に言った。あなたはなぜ自分の弁解を繰り返しているのか。私は決めている。あなたとツバトで辞書を分けなければならない。メフィボシェテは王に言った。王様が無事に王宮に帰られて後なら、 彼が全部でも取ってよいのです。これはメフィボシェテの誠意を示している言葉だと思います。32節。ギルアデ人バルジライはログリムから下ってヨルダン川で王を見送るために王と一緒にヨルダン川まで進んできた。バルジライは非常に年を取っていて80歳であった。彼は王がマハナイムにいる間王を養っていた。彼は非常に富んでいたからである。ギルアデ人バルジライは他の国の族長でダビデに対して気前がよく、謀反の間彼に食物を提供していました。今ダビデは彼の気前の良さに対して報いることができるように、彼に一緒にエルサレムに帰ってほしいと願っています。33節から35節。王はバルジライに言った。私と一緒に渡って行ってください。エルサレムで私のもとであなたを養いたいのです。バルジライは王に言った。王と一緒にエルサレムへ登って行っても、私はあと何年生きられるでしょう。私は今80歳です。私はもう善悪をわきまえることができません。しもべは食べるものも、飲むものも、味わうことができません。歌う男や女の声を聞くことさえできません。どうしてこの上、しもべが王様の重荷になれましょう。バルジライは言います。私は年寄りです。もう音楽を聞くことも、食べ物も、昔のように味わうことはできません。ですから私が王様の足を引っ張って、王様の楽しみを壊したくはないのです。36節。このしもべは王と共にヨルダン川を渡ってほんの少しだけ参りましょう。それ以上、王はどうしてそのような報酬をこの私にしてくださらなければならないのでしょうか。バルジライはダビデを助けました。なぜなら彼はダビデが神の人だと知っていたからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はダビデはアブシャロムのために嘆く、ヨアブダビデをたしなめる、そしてダビデ王座に戻るというテーマで、第二サムエル記18章の23節と19章1節から36節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字でttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。